皆さんおはようございます。こんにちは。
Good morning and good afternoon to you.
今日もみんなと一緒に、御言葉を学べることをとてもよろしく思います。
I'm glad we can share the word together.
2週間留守にしといて本当にごめんね。
Sorry for being away for 2 weeks.
シアトルに行ってたんです。
So yeah, I was in Seattle.
雪で大変だったけど、なんとか無事に帰ってきました。
There's a lot of snow, but I'm safely back in Japan.
80年に一度の大雪やったらしいわ。
It was the biggest snowstorm in 80 years.
そうですね。高速道路玉突き事故ばっかりでもう、僕もキルキルキルキル、滑りながら運転しとって。
The highway, there were, you know, cars were hitting, bumping into each other. You know, I was, you know, driving in place a little bit on the highway as well.
でも本当に皆さんが祈ってくれて、無事に帰ってくれて本当に嬉しいです。
Thank you for your prayers and back safe.
Okay, ね、今からメッセージを始めたいと思います。祈ってメッセージを始めましょうか。
So we want to begin the sermon, so let's start by praying.
Okay, 祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、どうぞ今日私たちの心にあなたが本当に必要なことを語ってください。
Father God, we just pray you prepare our hearts and you speak to us what we need to hear today.
そして本当に命の言葉を何か一つ今日掴んで帰ることができますように。
God, we pray that we take home your word this afternoon.
私たちの耳を本当に、開けますので、あなたがどうぞかけて、語ってください。心の耳を開けますので、どうぞ語ってください。
So God, we will listen, so we ask you to speak to us.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name.
アーメン。はい。でシアトル行ってきたんやけれども、別に観光しようと思ったら雪降って何もできへんかって残念やったけど、シアトル何の街か言うたらスターバックスの街なんです。
So I went to Seattle,、はい、you know, I was on a business trip. I wanted to get some tourism in there, but it was snowing so much I couldn't do anything. But you know, Seattle's known for coffee, right?
そう、スターバックスの街で、スターバックスだけいろんなあれやねんけど、これなロゴあるけど、これコーヒーと全然関係ないやんか。
And so Seattle, you know, it's a city known for Starbucks, and this is the logo for Starbucks. But when you look at this logo, it's got nothing to do with coffee, right?
Yeah, 僕が思うね、いや、マーケティングかどうか知らん、綺麗なロゴかも知らんけれども、やっぱりコーヒー屋さんはコーヒーのカップになんか湯気がパーって立ってるようなロゴの方がちょっとええんちゃうかなと思うわけです。
So I'm not a marketer, but when you think about coffee and you think of logo for a coffee shop, you imagine it be like a cup of coffee with like the steam coming out, right?
コーヒーと関係ないやん、これ。
It's got nothing to do with coffee.
なあ、ほんで、いや、そう考えればマクドだってそうやな。
When you think about it, you know, similar to McDonald's.
M って言うて、ほんまやったらハンバーガーの A がこう、バンズ、レタス、チーズ、バーガー、バンズっていうのがポンってあって、あ、食いたいと思わなかね。
And so if I were McDonald's, you know, not the logo with an M, but yeah, you know, I had like the buns, the hamburger, the cheese, the lettuce, tomato, and another buns, and have a nice juicy hamburger as the logo. But you know, we're well marketed too, so now when we see that M, we can already imagine what the hamburger at McDonald's looks like. It makes us hungry.
それから Apple Computer もそうやんか。
And there's Apple Computers.
関係あれへん、これコンピューター屋さんのあれなんて。ラップトップの映像出したらええのにと思うわけ。
And Apple has nothing to do with computers, right?
しかもかじってるリンゴやん。
It's a half-eaten apple on top of that. It has nothing to do with computers.
そう。だから、シンボルやったらシンボルらしくせえって僕は思ったわけ。
Because I was thinking, you know, if you're going to make a symbol for something, it should symbolize the thing it symbolizes.
そう。でもその点、教会は大したもんやで。
But I think in that sense, the church is pretty good.
そう、2000年間の伝統があって、私たちの教会の有名なシンボルは何ですか？
And so we have a 2000 year history in the church, Christian church. And what is a symbol?
それは何かというと十字架なんです。
Well, it's the cross.
で、ここにはめっちゃ大切な意味が、エモとかちゃうやん。リンゴとか、誰が食うたか分からへんリンゴとかちゃうやん。ちゃんと十字架って意味があるんです。
And there's a really important meaning behind the cross, not just a simple M or a little half-eaten apple.
ね、神である方が人となってこの世に来られたっていうこと私たちが思い出すもんやねんね、これは。
It's something to remind us that God came to earth as man.
そして大変なコストを払って神の国に私たちを招いてくれたということを思い出させるシンボルなんです。
To pay an immense debt so that we may join the kingdom of God. That's what it symbolizes.
神は人となってイエス・キリストとしてこの地上に来られました。
That Jesus Christ came, being God, came here as man.
そして神の国を私たちに紹介してくれて招いてくれたけど。
To show us the kingdom of God and to invite us to it.
だけども逮捕され処刑されてしまったんです。
But Jesus was arrested and executed.
それはこの十字架でです。
Executed by the cross.
僕たちはそれを無駄な死だったというふうには思ってません。
But we don't think of it as a wasted death.
ね、この血、イエス様の流された血潮によって私たちの罪は許されて神の異なる特権をいただいたよね。
Because by the blood that Jesus shed on the cross, we have received eternal life and inheritance as children of God.
だから十字架がめっちゃ大切なシンボルなんです。
So the cross is an immensely important symbol.
ね、M とかリンゴとかよりもずっともう明確に私たちが信じていることを何を大切にしているかというのが分かるわけ。
It's an important symbol that shows us what we believe in and what is important more than just an M or an apple.
だけれども2000年の教会の歴史の中で最初の500年は十字架をクリスチャンはシンボルにしませんでした。
But in the early history of the Christian church, at least by the first 500 years, Christians didn't use the cross as a symbol.
まあ、それはなかったさ、高橋、そう、処刑の道具でその辺で使ってるんだね。それを教会の中でこれシンボルにしますって言ったらあまりにグロテスクやで、それは。
But it makes kind of sense, right? Because, I mean, the cross was something to execute people, so you wouldn't really use that happily to represent something.
だから十字架がシンボルになったのはすごい後のことなんです。
And so the cross became the symbol for the church a lot later, actually.
だから最初キリスト教が始まって最初の300年、400年っていうのはどういうものがキリスト教のシンボルだったでしょうか、教会のシンボルだったでしょうか。
So what was the symbol for the early church in the first 340 years?
それは皆さん、そうなんて思うかもしれないけど、実を言うと、迷える子羊を肩に担いで家に帰る羊飼いというのが、実を言うと、教会のシンボルだったんです。
So the first early symbols was a shepherd holding a sheep around his shoulders and carrying it home.
今私たちは羊飼いという学びをしています。
And so at Crossroads, we're going through a sermon series titled The Shepherd.
聖書に何度も主は私たちの羊飼いですというふうに書いてあります。
In the Bible, it comes out multiple times saying that the Lord is my shepherd.
この2000年間、教会が大切にしてきたこの羊飼いと主は羊飼いであるという大切な真理を今みんなで一緒に学びたいと思います。
And so we want to learn together what was behind the thought of making the shepherd the symbol of the church.
So, 何考古学の発達なり何エスカベーションというの、なんか考古学の発達がはなんていうかな進むにつれて1世紀から3世紀に迫害されたクリスチャンたちの住んでたなんか家みたいなのが発掘され始めた。
And so archaeologists, when they were digging up stuff, they started to find the early settlements of these Christians.
で、ね、迫害されたクリスチャンたち、財産を没収されたクリスチャンたちが小さな家に固まって住んで、震えながらでもイエス様を礼拝してた家とかが見つかってるわけです。
Like homes where Christians were kind of in hiding, you know, afraid of being attacked, and they had small settlements, and they had the belongings. Those houses were being excavated.
そしてそこに何が壁に描かれているかというと、羊を肩に担ぐ羊飼いやね。
And so what they found in these homes was on the walls were pictures of a shepherd carrying the sheep.
これが教会、その当時の教会の壁に描かれてたりするわけです。
So this, pictures like this were on the walls of churches at the time.
また、何か石を掘って作ったようなイエス様の彫り物を作った時にはこんなものを作りました。
And whenever they took stones and carved out and make sculptures out of it, like this one, this is a
これは多分か壁の石を削ってイエス様と肩に担いだ羊を描いたんでしょうね。
So likely they took a piece of stone wall and then they basically carved it out, showing I guess picture of Jesus shouldering a sheep.
また粘土や石でできたなんか石の塊を削って何かイエス様の、まあ、像みたいなもの、まあ偶像とかあんまり作ったかんのかもしれないけど、こういうものがすごくたくさん出てきてるんです。
And also, this is a sculpture of the same idea, right? Jesus or a shepherd carrying the sheep. A lot of these artifacts were being found.
まあ、この像を作ることがいいか悪いかはちょっと置いといて、私たちが知らなければいけないのは、教会というものが始まってしばらくの間、この主は私たちの羊飼いやというのは、教会信仰、イエス・キリスト信仰の土台やったというのです。
And so whether it's good to sculpt stuff and make idols out of it, that's a different sort of different discussion. But the point is that for the early church, early Christians, the symbol of the shepherd had immense meaning.
そしてなぜ羊飼いだったんでしょうか。他のアイデアもきっとあったと思うね。
Well, so why was it the shepherd? Maybe didn't they have other ideas?
だって神は私たちの砦です、fortress です。He is a rock, our fortress, our high tower ってね、高い塔です。そして私たちの砦です。いっぱいいろんなモチーフが旧約聖書にあるのに、なんで羊飼いな。
And so there's a lot of, you know, symbolisms or ways to describe the God their God in the Old Testament, like, you know, Lord is my tower, he is my he's my rock, he's my fortress, he is my refuge. There's all these ways to describe him, but why the shepherd then?
それはね、十字架以上にこの羊飼い、羊を担ぐ羊飼いというのが神様の本質を伝える素晴らしいあのイメージだったからです。
Well, because the image of the shepherd communicated the characteristic of Jesus that was so important.
羊に対して羊飼いが本当に命をかけて、狼やハイエナから羊を守るとか。
Because shepherds risk their own lives and safety to protect the sheep from wolves and hyenas and other predators.
それは神様が私たち、神様の私たちに対する愛をはっきりと示していました。
It was a clear depiction of God's love for us.
だからイエス様は私は良い羊飼いですと言ったんです。
That is why Jesus said, "I am the good shepherd."
だけれどもイエス様は突然私は良い羊飼いですと突然言い出したんとちゃうんです。
But you know, Jesus didn't just suddenly from out of nowhere say those words.
実を言うと創世記の時代から神様はあのイエス様の時代に至るまで私は良い羊飼いです。私は良い羊飼いですっていうのを様々な人を通して様々な預言者を通して私たちに伝えているんです。
Because God has communicated to humanity that He is the good shepherd from the beginning of Genesis in different places all the way up to Jesus' time.
まず一番最初に、主は私の羊飼いですと言った人はヤコブという人でした。
The first person in the Bible to say that I these words I am the good shepherd was Jacob.
彼の人生はもうめちゃくちゃのアップとダウンとアップとダウンの連続やってんけれども。
Jacob was a man who lived many ups and downs in his life.
だけれども彼は人生の最後になって自分の人生を振り返った時に、ああ神はここまで導いてくださった。神様は私の羊飼いだったと彼は自分の息子たちに言ったんです。
Jacob lived a very rough life going up and down, but when he looked back on his life, he was able to say to his children that the Lord is my good shepherd.
また、ヤコブから千年後、ダビデという人が今度イスラエルの王様になりました。
And next person is David, who lived about 7,000 years after Jacob, who was the king of Israel.
で、ダビデという人物がイスラエルの王国を建国して、そして素晴らしい国を作った素晴らしいリーダーだったんです。
David established the kingdom of Israel, who was a great leader.
人々に神がどのような方かを教え、またどのようにその神様を礼拝するべきかということを本当にクリエイティブに教えました。
He was the man who taught his people who God was and really encourages people to worship God.
そしてまた彼はたくさんの歌を書き、たくさんの曲を作ったんです。
He wrote many poems, he wrote many songs.
そして多分その一番有名なやつは主は私の羊飼いという歌です。
And the most famous one I believe is the one where he sings that the Lord is my good shepherd.
ちょっとそれを見てみましょう。
So、let's look at that.
詩編23編の1編。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に、義の道に導かれます。
So it's Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters, He restores my soul.He guides me in paths of righteousness for His name's sake.
素晴らしく美しい歌やねんけれども。
So it's a beautiful song.
残念ながら一個だけ英語も日本語もちょっと訳がずれてるところがね、ちょっとうまいこと訳せれないところがあるんです。
And actually, I want to point out there is one word in the psalm that even the Japanese or the English doesn't capture quite fully.
そう、英語も日本語もどっちもわかんないけど、これ He restores my soul. 主は私の魂を生き返らせてくださいますという表現があります。
And so English here says, "He restores my soul."
だけれども実を言うと、なんか正しい僕正しいヘブル語って言おうよまんねんけれども、これ噂によるとそこには魂とか生き返らせるっていう表現は一つもないね。
And so when you look at the original Hebrew, you don't see the words, vocabulary words used for restore or to revive.
そこに書いてある魂を生き返らせるというふうな言葉の元々の言葉は、シューワーブとかシューブという言葉やねんね。
And so the Hebrew word pronounced is shub.
で、それは魂を生き返らせるという意味、なんかあなたの心を元気にさせるという意味じゃないんです。
And the word actually doesn't have the meaning of like will make your soul feel better or make you feel better.
そうじゃなくて、お家に連れて帰るという意味の言葉やね。
The actual original meaning is to bring back or take home.
つまりダビデが言いたかったことはこれです。僕が道から外れた時もどうしたらいいかず、どうしたらいいかわからなくて困ってた時も、神様は私を良い羊飼いがするように私を肩に担いでお家に連れて帰ってくださる神様ですと歌ったんです。
And so when David sung this song, he wasn't saying that the Lord makes him feel better, like restores his soul in that sense, but restores the soul in the sense of when he goes astray, the Lord will come and bring him back to where he needs to be.
So, だからそれをしてくださる主は私の羊飼い、その方は私をお家に連れて帰ってくれる神様です。
And that is why David sings that the Lord is my shepherd, because the Lord will take my soul and bring it back. Where it needs to be.
神様は神から遠く離れた人をお家に連れて、神の家に連れて帰る人です。
Singing that the Lord is someone who takes people who are far from Him and brings them back to Him.
ダビデは神様にとって私は羊なんだということを分かってました。
So David knew that to the Lord he was a sheep.
でもダビデにとって国民は彼が養わなければいけない羊だったわけです。
But at the same time for David, his people were sheep that he needed to feed and care for.
そして彼の考えの中にあったのは、この神を礼拝することをあまりよく分かっていない民を神の国に、神の家に連れて帰らなければならない。それが私の羊飼いの責任だということをよく理解したんです。
And David, being a shepherd himself, knew, understood that his job was to lead his people back to the Lord.
だからダビデは自分の書いた詩篇23を元に自分の政治家として王様としてのリーダーシップのタイプを決定したんです。
And so David had already declared his style of governance of leadership, a rule in his own kingdom.
せやけどこのダビデという人は素晴らしいリーダーやってんやけど、子育てに失敗したんだ。
But so David was a great leader, but he actually maybe failed in child raising.
その息子、孫、その孫、またその孫ってあかんのがいっぱい続いたわけです。
After David, the other kings that came up after him, his son, his grandchildren, were not such great kings.
悪いリーダーたちがたくさんダビデの家系から出ました。
Many poor leaders were born from David's family.
そして彼らの貧しいリーダーシップのためにこのダビデの王国は本当に辛い時期を通ったんです。
And due to this poor leadership of his offspring, the country of Israel, the nation of Israel, went through many hardships.
ダビデの子孫の王様たちはこの詩篇23篇のリーダーシップのモデルには従いませんでした。
The offspring of David did not follow this David's shepherding leadership style.
それどころか偶像礼拝を自分たちの王国に取り入れて人々を神様から引き離したわけです。反対やん、やらなあかんこ
と。Not only did they not follow David's leadership, they did the complete opposite and invited other idols, other gods, other religions from neighboring countries into their nation and actually led their people away from God.
神様はその王様たちと国民に預言者を通してそれあかんよ、それあかんよと警告し続けたんやけど、全部ガン無視やってんね。
And God sent His prophets to warn the nations to come back to Him, but they all ignored.
最終的に神様はバビロンという大きな国に、そのユダヤの国を攻め滅ぼさせるっていうことを選択しました。
In the end, the Lord chose to use the nation of Babylon to invade Israel and to take them away in exile.
そしてエルサレムやそのイスラエルの土地に残ったのは貧しい農民たちでした。
And the only people left in Israel and Jerusalem were poor farmers.
そしてビジネスマンたちや優秀な学者さんたちは全員バビロンの国に連れて行かれたわけです。
So the wealthy businessmen, the intelligent researchers and the teachers of the law were all taken to Babylon.
だけれども皆さん覚えてください。神様は決して私たちを離れずまた見捨てないんです。
But I want you all to remember that the Lord does not forsake us.
そのユダヤに残った人たちに対してはエレミアを通して、またバビロンに連れて行かれた人に対してはエゼキエルを通して神様は希望の言葉を語ったんです。
Because God did not forsake his people, for he sent Jeremiah to those remaining in Jerusalem, the poor farmers, and to the people who were exiled in Babylon, he sent Ezekiel as prophets to speak words of hope to them.
また、その時に間違ったリーダーシップを発揮してたリーダーたち、お前たちがやったことで最悪なことになったんじゃないかと言って、本当に厳しい言葉を神様語りました。
And God also spoke to the poor leaders, who led his people into that situation, in the discredited them for their leadership.
すごく大切なところで、エレミア書の23章を見てみましょう。
It's an important part. It's an important passage. It's Jeremiah 23.
神様がリーダーたちに、私はあなた方羊飼いたち、リーダーたちを罰するって厳しい言葉をかけてるんです。
And here you see that the Lord is speaking to the leaders and saying that he will bestow punishment for their evil things.
Okay, 読んでみましょう。見よ、私はあなた方の悪い行い、リーダーたちをあなた方の悪い行いを罰します。主の御告げ。しかし、人々よ、私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から私は集め、元の牧場に収部します。帰らせます。連れて帰りますとキーワードができた。Bring back という言葉が出てきます。
So Jeremiah 23, from verse 2, speaking to the leaders, the Lord says, I will bestow punishment on you for the evil you have done, declares the Lord. Verse 3, I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them and will shub, bring them back to their pasture.
つまり神様はこういうふうに言ったんです。あなたの最悪な状況を引き起こしている悪い羊飼いたちと違って、私で神である私はあなたによって良い羊飼いなんですよ。あなたを bring back する、家に連れて帰る良い羊飼いなんですよということをエレミアとして語ったんです。
And so the Lord spoke through Jeremiah to the leaders, in essence saying that you guys were poor shepherds, but I am the good shepherd and I will bring back my people.
またエゼキエルを通してバビロンに連れて行かれた人にこう語りました。
And this is what the Lord said to the people who were exiled in Babylon through Ezekiel.
まずちゃんとリーダーシップを発揮しなかった悪いリーダーたちに、悪い牧者たち、悪い羊飼いの立場の人のために。
So first, the Lord spoke to the poor shepherds, the poor leaders, that were exiled in Babylon.
読んでみましょう。ああ、自分を肥やしているイスラエルのリーダーたち、イスラエルの牧者たち、羊飼いたち。羊飼いつうのは羊を養うだからちゃうんかって。ね。あなた方はでも何したよ。脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふる。つまり羊から取るだけ取るけど、羊を養わへんかったやんかった。弱った羊を強めず、ね、何やってんの君たち。病気のものを癒さず、あらら、傷ついたものを包まず、そして、迷い出たものを家にブリングバックせず、連れ戻さず、そして、失われた羊を探すこともなく、かえって力抜くと暴力で彼を支配したんだけど、何やってんの君らって。
So, Ezekiel, chapter 34. So, woe to the shepherds of Israel.Who only take care of themselves? Should not shepherds take care of the flock? You eat the curds, clothe yourself with the wool, and slaughter the choice animals, but you do not take care of the flock. You have not strengthened the weak, or healed the sick, or bound up the injured. You have not brought back the strays, or searched for the lost. You have ruled them harshly and brutally.
でも私は違うタイプの羊飼いですよと神様は民に語られたんです、エゼキエルを通して。
But through Ezekiel, then the Lord spoke to his people and said, But I am a different kind of shepherd.
読んでみましょう、11節。
Let's read it, verse 11.
まことに神である主はこう仰せられる。見よ、私はもう君らに頼めへん。君らのリーダーたちにも信頼せへん。私は自分でやるわ。私は自分で私の羊を探し、私は自分でこれの世話をすることにします。私は自分で失われたものを探し、自分で迷い出たものを bring back して連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づけます。私は正しい裁きを持って彼らを養います。私は良い羊飼いだからです。そして私は彼らを羊飼いする、牧する一人の羊飼い、私のしもべダビデを起こします。お、誰のことこれ？彼は彼らを養い、彼らの羊飼いとなります。
So verse 11, Ezekiel 34. For this is what the sovereign Lord says, I myself will search for my sheep and look after them. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak, but the Sleek and strong I will destroy. I will shepherd the flock with justice. I will place over them one shepherd, my servant David, and he will tend them. He will tend them and be their shepherd.
だからこれを聞いた人たちはいつか良い羊、エゼキエルが予言した良い羊飼いが現れるんだということを期待したんです。
And so the people who were exiled to Babylon were hoping for this shepherd who was going to be a good shepherd like King David was.
もうザ・グッドシェパードが、ザ・良い羊飼いが現れるってみんな期待したんです。
And so everyone was looking for the good shepherd.
また預言者ゼカリアを通して神様はこのようにも言われました。
Here's another thing that the Lord spoke to his people.
ああ、人々は羊のようにさまよい。羊飼いがいないので悩む。これフレーズ聞いたことある？ね、羊のようにさまよい。羊飼いがいないので悩みます。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らをほんまはもう水に濡れて目言うてただらしのない羊やったんやけど、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされます。また道端の泥を踏みつける勇士のようにするんです。彼らは戦場で戦う戦士となります。主が彼らと共におられるからです。私は彼らをどうしますか？優しくはいはいはいとするんですか？いやいや、 bring back します。連れて帰ります。私が彼らを憐れむからだ。
So this is the Lord speaking through Zechariah. Zechariah chapter 10 verse 2. The people wander like sheep, oppressed for lack of a shepherd. The Lord Almighty will care for His flock, the house of Judah, and make them like a proud horse in battle. Together they will be like mighty men trampling the muddy streets in battle. Because the Lord is with them, I will restore them, or Shub, bring them back.Because I have compassion on them.
何度も何度も私はあなたを連れて帰ります。私はあなたを連れて帰ります。私はあなたを連れて帰ります。私は良い羊飼い。神様何度も語ったんです。
So over and over and over again, we see the Lord speaking to His people that He is the good shepherd.
そしてイエス様が現れたんです。
And then came Jesus.
そしてある時にイエス様がこういうふうなんです。私は I am the good shepherd、 私があの予言された良い羊飼いです。
And then Jesus comes and in one of his speaking sessions he says I am the good shepherd. I am the good shepherd talked about in the prophecy.
So エレミアやエゼキエルが言ったあのザ羊飼い俺やねんってイエス様が言ったわけです。
So the shepherd that Ezekiel and Jeremiah and Zechariah talked aboutI'm him.
だからそこにおった人はイエス様が I am God himself、 私が神そのものやって言ったと同じように聞こえたはずです。
And so the people, the, especially the teachers of the law who were hearing Jesus, they knew that Jesus was like claiming that he was God、
ある時にイエス様がエリコという町に行ったらヤクザの親分であるザーカイという人とイエス様は知り合ったんです。ザキアスという人と。
And one day so when、Jesus went into the city of Jethro Jericho andHe met a tax collector、named Zacchaeus. So he was kind of like the leader of a gangster.
で、イエス様は彼に無条件の愛情を示すと、彼は改心してギャングをやめると言い出したんです。
And through the unconditional love Jesus showed for Zacchaeus, he decided to quit being how he was.
だけれども、イエス様がそのギャングの親分と親しくするっていうのをよく思ってない人たちがいました。
But there were people who saw that Jesus was getting along with this gangster and didn't like the idea.
なぜイエスという人は律法の教師でありながらあんな品のないギャングの親分と一緒に食事するねんって。
So why is Jesus, a teacher of the law, hanging out with this gangster who takes people's money?
イエス様はっきりとこう言われたんです。
And this is what Jesus said.
ルカによる福音書の19章の10節。人の子はこういうふうに失われた人を探して救うために来たのですと言ったんです。
In Luke 19 verse 10, Jesus says, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost."
イエス様はもうほとんど私があの予言された羊飼いですと言ってるのとほぼ同じなんです。
So Jesus is referring it to what shepherds do.
だからこれを聞いた人はこいつは言い過ぎや。Kill him! あいつ殺せ。って言ってイエス様殺されたんです。
And so that's why people are offended by these words.
ね。 だからイエス様はその、ね、このせいで処刑されたんです。でもイエス様のミッションを考えてください。イエス様のミッションは遠く神から遠く離れた人を神の方に、神の家に、神の国に bring back って連れ帰るっていうのがイエス様のミッションやったんです。
And so when you think about it, Jesus' mission was to find people who are far from God and to bring them back.
だから皆さんの中にもし今自分の人生でどうしたらいいかパニックしてわからなくて立ち往生しているならばどうぞ覚えておいてください。このことを覚えてください。
And so please remember, if you are right now, you know, in, you know, panicking, you don't know what to do with your life,
イエス様は今も生きておられてあなたに関わることができるのです。
Please remember that Jesus is alive today and he can be involved in your life.
そしてイエス様はあなたに、神の家に、あなたを神の家に連れて帰りたいと思ってるんです。
Jesus come because he wants to take you back home.
うん。あなたを探しておられるのです。
He is searching for you.
うん。イエス様、良い羊飼いであなたを守り導きたい新しい人生を提供したいと思ってるんです。
Jesus is the good shepherd. He wants to lead you. He wants to provide a better life for you.
せやけど僕羊飼いってやったことないね。羊飼いのバイトしたことある人おる。
So I've never worked part-time as a shepherd. Has anyone been a shepherd? Probably not.
ちょっと調べたけど羊ってね群れを離れるとパニックすんねんて。
And so I did some research on sheep. I found out that when sheep stray from the flock, they get panicked.
そしてなんか自分一人でバーってどっか行ってしまったらパニックして余計おかしい方に行く。なんか僕らもさ、なんか車運転しとっておかしいな、おかしいな、あ、こっち曲がったら、曲がったら、あ、上がった、こっち曲がったら余計おかしい方に行くことあるやんね。
So when we, you know, sheep, when they get stray from the flock, they freak out and then they start going all these other directions. Kind of like when we get lost in driving.
で、そう、羊はこう、いや、僕はこうどんか全然わからんとこ来てもうたって言ってパニックしたら筋肉が硬直して足が動かへんようになって。
And so and when sheep, when the sheep get panicked, you know, their muscles lock up and they can't move.
うん。ね、羊は安心してる時だけゴロンとするらしいね。
So I heard evidently sheep only lie down when they're relaxed.
うん。でもパニックすると筋肉がなって固まってめー助けてめーようになってま
う。But then when they freak out, they get all locked up in muscles and all they can say is bah.
で動けへんわめー言うからやな、バーかなんかどっちもええねんけども動けへんかめー言うからハイネーやな、狼はもう呼んできてまうねんな。
And so they can't move, but they can bah, so they keep bawing, so then they attract all these predators to themselves.
羊っていうのは自分で群れに帰ることができない動物なんです。
And so sheep are a type of animal that can't make their way back to the herd.
羊が群れに帰るためには、羊飼いが見つけて肩に乗してもう連れて帰るしか方法がないんで。
And so for sheep who've been lost, who've astray, they're locked up, they're freaking out. Only if a shepherd comes and carries them back can they return to the flock.
でもそれを考えたら僕の人生でもそうやったなと思うんです。
So when I think, when I see that, I can see.I was the same way.
僕は本当に道を外れた子でした。
I was someone who had went on the wrong path.
で、自分で一人では工夫して神の元に帰ることができなかったんです。
No matter how creative I got, there was no way I could find my way back to God.
だけども神様が用意してくれた友や先輩たちや新しく出会った人が何とか僕を引っ張ってくれて神様の元に連れて帰ってくれたんです。神様がまるで肩に僕を乗せて神の家に連れて帰ってくれたような感じでした。
But through the friends, the, you know, people around me who were older than me that guided me, it was as if God had sent these people and God himself took me, carried me on his shoulders and brought me back home to him.
So,僕はこれみんな理解してほしいんだけど僕が頑張って神を探してわやった神様見つけたクリスチャンになろうってなったわけじゃないんです。
And so one thing I want to say is that, you know, I didn't go and like do my research, did my homework, did my testing and said, okay, this God is worth believing in, so then, you know, yeah, I'm a Christian.
同じようにあなたが神を探して見つけたのではないんです。
And in the same way, you guys didn't go and find and research and examine Godto become a Christian.
神様が良い羊飼いであなたを探してあなたを見つけたんです。
You know, the Lord is our good shepherd. He found us.
うん。そして今でも僕も、まあ、皆さんもそうやと思うけれども、今でも時々どうしたらいいかわからへんに迷ってしまってパニックし、もうまあ、右行ったらいいんか左行ったら分かれへんからもうじーっとしてしまうことあるやんか。
And I'm this way, I'm not sure maybe you guys are as well, but when I'm in a situation where I'm panicked, I'm freaked out, and I don't know where to go, I just sit there.
人生の中で皆さん孤立して今どうしたらいいか分からない状況に なったことありますか?
Then have you been in a place where you don't know whether to go left or right?
もしかしたら今そうかもしれない。
Maybe you're there now.
だけれども皆さん、僕たちには素晴らしい現実があるんです。
But we have a great reality for us.
それはイエス様、僕たちを愛してくれている、その方は良い羊飼いなんです。
And that truth is that Jesus loves us and he is our good shepherd.
必ず僕を見つけてください。
That he will definitely find us.
必ずあなたを見つけてください。
He will definitely find you.
ね、あなたは今人生のどのような状態にか僕は知らんけど。
And I don't know what state of life you're in.
イエス様はあなたをご自身の方に引き戻し、そして新しい人生のスタートに連れ帰ってくださるのです。
But I know that Jesus wants to take you back to him.
Bring back, そのね、連れて帰ってくださるのです。
So Jesus, the Good Shepherd, will bring us back.
ね。僕は今まで人生で何度もそれを経験しました。
And so、I've experienced that happen many times in my life.
だからあなたにもそれが必ず起こるはずよね。
And so、I know it's gonna happen for you.
だから私たちは羊と違ってもうどうしたらいいか分からなくて、めーめーめーかばーっていうのは何語でもいいねんけど、めー言うか、もう一つ方法があるよ。
And so we can be like sheep that are panicked and sit there, be frozen.
Can
do all that and say, no, pray for me. I don't know what to do. You know, help me out.
神の前に静まって。
You can do that. You can be rowdy and loud and bawling, or you could be still.
そして神は良い方です。信じて。
And to believe that God is good.
そして神は良い羊飼いです。
That He is the good shepherd.
そして皆さんが見つけられ、肩に担がれ、家に連れて帰られるのを皆さん自分の人生で体験することができるのです。
And you can experience, you know, the Lord taking you on His shoulders and carrying you back home.
ルカによる福音書の15章でイエス様ははっきりとそのことを教えています。
And here's what Jesus says in Luke 15 about that.
読んでみましょう。さて、主税人、罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして、身元に近づいた。まあ、近寄りやすかったんやろうね、イエス様ね。で、すると、パリサイ人、立法学者たちは、つぶやいてこう言った。こいつは、この人はって、こいつっていやらしい言い方やでね、これな。こいつは罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にしよう。そこでイエス様はちょっと芝居たら思ったんやろね。彼らにこのような例えを話された。
So Luke 15 begins, first, now the tax collectors and sinners, quote unquote, were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. But then Jesus told them this parable.
イエス様は罪人やあの主税人たちを見つけると、その人たちが神から遠く離れているのが分かりました。
And so Jesus knew that these tax collectors and sinners were people who were far from God.
だからイエス様一緒に食事をしたんです。
So that's why Jesus had dinner with them.
なぜならばイエス様自分の仕事が何か分かってたんです。
Because Jesus knew his mission, he knew his job.
それは bring back することってね、連れて帰ることなんです、神の国。神の家に。
Jesus was here on this earth knowing that he was to bring people back to God.
でもそれを心よく思わない人たちがギャーギャーギャーギャーイエス様のことを言うよるわけね。
But there were people who didn't like that, who didn't think that was a good idea, and you know, muttered complaints about him.
でも、ほんまやったらパリサイ人や立法学者たちがその人たちと親しくなって彼らを連れ戻さないとあかんわけです。
But ironically, it was these Pharisees, the leaders, the teachers of the law, who were supposed to be the shepherds to bring these people back to God.
だからイエス様は何を言うとね、このおっちゃんたちはって、ほんまは君たちがしなあかん仕事を俺がやってるんで、俺が怒られなあかんね、君らにっていうふうに思ったわけです。
So from Jesus' perspective, he's like,I'm doing your job.
ね。そしてイエス様はその、まあ、嫌なスティンキーな嫌な彼らの態度をバッサリ切るためにある一つの例え話をしたんです。
And so Jesus told a parable to help try to help the Pharisees realize their foolishness.
読んでみましょう。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がおったとしてやで、そのうちの1匹なくしたらどうするよ。その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。そして見つけたら大喜びで、あ、出た。羊を担いで、おお。そしてお家に帰ってきて、おお。友達や近所の人たちを呼び集め、わあ、いなくなった羊見つけたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。
And Jesus told this parable saying, verse 4, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does not does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Mm. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Mm. Then he calls his friends and neighbors together and says, Rejoice with me, I have found my lost sheep.
イエス様は、君たち、おっちゃんたち、君たちがほんまにやらなあかん仕事を僕やってんのに、なんで君ら怒られなあかんの?
So Jesus is telling this parable to communicate to the Pharisees that this is what you should be doing.
神の国に、神の家族に彼らを連れて行こうとしてるんで、僕らは。
He says, our job is to bring people back to God.
もしその仕事せえへんでたら、少なくとも一緒に喜べよって言ったんです。
He says, you're not even going to go and find and carry the sheep back, or at least rejoice with me.
私は良い羊飼いの仕事をしてるんやから。
For I am doing the work of the good shepherd.
そしてイエス様はこういうふうに言いました。Verse 7, ね、7節。あなた方に言いますが、それと同じように、羊が帰ってくるように一人の罪人が悔い改めるならば悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
And then Jesus finishes with verse 7 saying, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent.
ちょっとこれおかしいね。
Well, isn't this weird?
だってこのストーリーで羊は悔い改めた。
In this story, did the sheep repent?
だから羊ちゃんが涙を流して申しませんめとか言うてた。
Did we hear like the sheep crying and saying, I won't do this ever again. I won't get lost.
僕はなんてバカな羊だったんだめとかいうシーンがありました。
Yeah, there was nowhere where the sheep says, I was such a foolish sheep. I won't do this again.
で、いやそんなのなかったやつ。
So there's no repentance.
ね。やった彼らこの羊がやったことっていうのは見つけてもらって探してもらって見つけてもらって担いでもらって家に帰っただけね。
Well, all that the sheep did was be found, be carried, and be brought home.
ここでイエス様は劇的なその悔い改めの概念の新しい定義をここに入れようとしたんです。
So we see a very different perspective on repentance here.
悔い改めとは今まではこういうふうに思われてたかもしれません。それはね、いや僕は私はアホやった。これから頑張る。これからちゃんとする。心入れ替えるって目言うのが悔い改めだとみんな思ってるわけね。
I think it was very common for people to think repentance to be admitting that you are a sinner and say, I will never do this ever again.
だけれども、イエス様が提唱する本当の悔い改めは違うと言うんです。
But the repentance we see here that Jesus talks about is a little bit different than that.
本当の悔い改めとは、イエス様に見つけられて、そして神の家に連れて帰ってこられることなんだ。そして新しいスタートをもらって、新しいスタートを切ることなんだということなんです。
Jesus refers to be found, to be carried back home to the house of God. Is the repentance.
そしてイエス様が無条件に僕を愛してくれてるという真理に生きることなんだ。
It is to live on the truth that Jesus loves you.
イエス様がわざわざ私を探し見つけ救い担いでくるぐらい僕のことを愛してるんやという真理に生きることが悔い改めなんです。
To live by the truth that Jesus loves you so much, He's willing to go find you, willing to carry you all the way back home.
そして私を神の家に連れて帰ってくれてこのように素晴らしい神の家族を与えてくれた嬉しいっていう気持ちが悔い改めなんです。
And to be glad that you are brought back home to be with your brothers and sisters in your own home. That feeling is repentance.
つまり主は私の羊飼いで私はイエス様の羊ですという喜びの中に生きることなんです。
And to be living in the joy that you have a good shepherd, that Jesus is your good shepherd, and that I am his sheep.
それが悔い改めなんです。
That is repentance.
ね、その聖書を学んで知恵をつけて自立した立派な女性にしっかりした男性になるとか、そんなんが悔い改めと違うね。
So、repentance
ちゃんとするとかじゃないね。
Isn't to be better, to be good. It isn't to go study the Bible and be a good, responsible adult.
そうではなくて、イエス様を必要とする生活、イエス様を必要とする羊の人生を選びますというのが悔い改めなんです。
So repentance is choosing to live the life of a sheep in need of a good shepherd.
そしてもしあなたがそれを今日したいと思うならば、
And so if you want to do that,
そしてもしあなたがこれからもそのような人生を歩みたいと思うならば、
If you want to live that life,
神様は今天でおかえりって言ってくれてると思うね。
Your God is saying, Welcome home.
今日この瞬間から私があなたの 羊飼いです。
From this moment on, I am your shepherd.
あなたを導き、助け、祝福します。
I will find you, I will lead you, I will bless you.
あなたがパニックして人生で迷い、どうしたらいいか分からないときは、あなたを担いで帰ります。
When you don't know what to do, when you're in panic, I will carry you and I will bring you back home.
私はあなたの羊飼いです。
I am your shepherd.
あなたは決して、ね、もう、in want になることがありません。なんか何かにかけることはありません。
So I am your shepherd, you shall not be in want.、
うん、ね。その安心の中に私たちは生きることができるんです。
So we can live in that assurance.
うん。そしてこの神様は今日も今も生きてあなたを導き愛しておられるんです。
And this God is alive today, is leading you and still loves you today.
もしその神様にこれからも従いたいと思うならば、
If you want to follow this God,
簡単な4つのことのうち1つでも2つでも覚えておいてください。
Out of these four things I'm going to tell you, just remember one or two of them.
まず見てください。1つ目、イエス様が代価を支払ってくださったということです。
The first thing is that he paid, Jesus paid the price and took the risk.
考えてください。イエス様が僕を愛したことで何か得することって一つもないんです。
Because what does Jesus have to gain by loving us?
僕を神の家に連れて帰り、僕をクリスチャンにすることで神様が得すること一つもない。
What does God gain by making me a Christian?
むしろ僕がクリスチャンになることによって、神様の子供にされることによって、イエス様の名誉はどちらかというと傷つくんです。
Because actually, by making me a son of God, it actually hurts the name of Jesus more, I think, than it benefits it.
でもそれでも僕を愛し、ご自身の家族に連れて帰ってくださるね。
But even then, Jesus loves us. He brings us back as family.
なぜですか?
Why is that?
それは God so loved the world. 神様は私たちを愛したからです。
Why would he do that? Well, it says in John 3:16, God so loved the world.
ね、僕やあなたを愛することを受け入れることには、イエス様にとってはリスクがあるね。
And there's risk for Jesus accepting us.
なのに私たちを愛してくださるんです。
But despite that, he still loves us.
僕を昔から知っている人、ミコを昔から知っている人はみんなこう思ってるね。
And so, if you've known Miko for a long time, I think you all think this.、
うんね、こういうふうにもね、ああ、ミコさん、フミ先生みたいな人と結婚して、なんであんなややこしい人と結婚したんやって、みんな心の中でどっちか思ってる。
And if you know Miko long enough, you're thinking like, oh man, Miko, you made a bad choice, man. You married this guy named Fumi.
そう。ほんで、実はと僕も実際ちょっとそうまでね。
And you know what? I'll be honest. I think that too.、う
ん、でも、ミコはそれでも僕のことを愛してくれてるんです。
But even then, Miko loves me.
そして僕を愛することはかなりのハードワークがね。
And、
やっぱり。
I'll tell you, loving me is a lot of hard work.
で、ミコが僕を愛すること、結婚の中にとどまることっていうのはミコの人生にとってやっぱりリスクなんです。
And Miko remaining to be married to me,、うん、she's bearing some risk in her life.
そしてそれにはコストがかかるんです。
And there's costs、うん、to it.
ある意味彼女の人生は僕と結婚したことによって無駄になったわけね。And by, 残念ながら。
By marrying me, unfortunately,、うん、she's wasted、うん、part of her life.
そう。でも僕のことを愛してくれてね。
But despite that, she still loves me.
で、それは僕は本当に彼女に感謝しています。
And so I'm so thankful for her.
そして、愛には代価が伴うんやっていうことを彼女が僕に教えてくれました。
And so she was the one that taught me that love has its cost.
で、ミコと同じように、イエス様があなたを愛するときに、そこにはイエス様が無理やり払ってる代価があるんです。
So in the same way that Miko has to pay cost to love me, when Jesus loves you, there's a cost paid.
今も払ってるんです。
That he's still paying now.
考えてください。今私たちクリスチャンがどれほどイエス・キリストの名誉を今この現時点で傷つけてるか。
I mean, just think about it. How many times have us Christians hurt the name of Jesus Christ?
ね。正直に自分の内側を見つめて考えることができるならば、あ、私たちは今でもイエス様のお名前を評判を傷つけているということがわかるはずです。
And when we're honest with ourselves, we'll even realize and we'll admit to ourselves that we are not the best representation of Jesus.
なのにイエス様は私たちを愛しておられるね。
We don't represent him well, but even then, Jesus loves us.
なんでですか？
But why?
それが羊飼いがすることだからです。
Well, that's what shepherds do.
羊飼いは羊のために命を捨てるからです。
For shepherds give their life for the sheep.
イエス様代価を払ってくださる。
For Jesus had paid a price.
すごい大事なこと。
That's a very important thing.
Okay, 2つ目。
Second thing.
それは私たちが自分のプライドをごっくんと飲まなあかんということです。
Second thing is that we need to swallow our pride.
私たちクリスチャンはプライドを持たずに生活するべきやね。
You know, as Christians, we shouldn't have pride in our lives.
で、私たちは自分で神様のもとに来たとちゃうねんね。
Because none of us had made our ways up to God.
私たちは神様に選ばれた。私たちが神を愛する前から神様は私たちを愛してくれたんです。
We were chosen. You know, God loved us first before we loved Him.
そしてイエス様は私を探して見つけて肩に担いでここまで連れてきてくださったんです。
It was God who found us when we were lost. Was the one that carried us back to Him.
私たちがクリスチャンになったのは私たちが賢い選択をしたからじゃないんです。
You know, we're not all Christians because we made a good decision.
それは神の一方的なご好意であり、グレイスであり、一方的な愛情なんです。
It is absolutely grace from God.
私たちは担がれている羊なんです。
We are sheep that is being carried now.
私たちはずっとイエス様におんぶされてるね。
We are always being held and carried by God.
ねえ、ちょ、ようかけて、大人になってからなんか道の真ん中とか駅とかでおんぶされたことある？なんか、うわ、こっち行った、こっち行ったとか、ちょっとおんぶみたいな、で、覚えたことありますか？
Yes, so have any of you, as grown adults, ever had to be carried, on someone's back?
いや、そのおんぶされたのは嬉しいけど、よう考えたら周りの人がジロジロ見るやん、あれな。
Maybe you hurt your back or something, you have to be carried and someone was nice enough to carry you, but then you're kind of embarrassed because people see you and they look at you.
So, when people see you,
they're like, what's wrong with that guy?
Okay. クリスチャンの人生というのはイエス様の肩の上で怒られるんです。そういうことはどういうことかって言ったら、あの人どないしたんて、皆さんが私たちは死ぬまで言われるべきなんです。
And so, as a Christian, we live on the shoulders of Jesus. What I mean is that throughout our lives, people are going to look at us and look at us funny.
私たちがイエス様を愛し、頼り、信頼するのを見るとき、あの人どないしたんって、いうふうに周りの人が言うんです。
When we love Jesus, when we follow Him, when we have faith in Him, and trust in Him, people are going to look at us and say, "What's wrong with Him?"
それは恥ずかしいよ。プライド傷つくよ。
That's very likely to be embarrassing. It's going to hurt our pride.
でもそれをぐっと飲み込みましょう。
But let's swallow it up.
そしてこういうふうに私たちは表現しなければいけないんです。
I think we need to say it in something like this.
私がキリストに覆われている理由を説明しましょう。
So I will explain to you why I'm carried by Jesus.
私は全くの罪の中に生きてたんです。
Because I lived in total sin.
神から遠く離れていたんです。
I was someone who was far from God.
でも神は私を愛して探してくれて担いでくれて。ご自身の家に連れてきてくださったんです。
But because God loved me, He found me, He carried me back home to Him.
私にはイエス・キリストが必要なんです。
So I need Jesus Christ.
もしくはちゃんとしたっぽいクリスチャンとして生活するのも一つの方法や。
Well, of course, you can try to live your life as a proper Christian.
私は聖書をちゃんと読んで、なんか聖書から知恵をもらって、まあちゃんとやってます。私は知恵のあるクリスチャンの男性です、女性です。みたいなスタンスで生きていくのもまあ一つの方法やわ。
まあ、you can always, you know, pretend that you're a really good Christian and say, like, I read the Bible every day, I pray every day to God, I'm a proper Christian man or woman.
いや、それだったらプライド守られるんだからしな、これ。
And so that's a great way to protect your pride.
まあ、よかったね、それはね。
And that's great.
でも、実を言うと、皆さんがちゃんとしてない、それほど賢くないクリスチャンの人やっていうのは、周りの人みんな知ってんねん。
Well, you want to tell yourself that you are a proper, intelligent Christian, man or woman. You know, I think people around you will pretty much notice. That's maybe not true.
でもそれよりも辛いことは何より羊飼いに覆われてる羊飼いに導かれてるという平安がないクリスチャンの人生を皆さん歩みたいですか？
And so you could have your pride, but what's unfortunate is that you will probably miss out.On having a good shepherd, living in the assurance of being carried by the good shepherd.
いやいや、私たちにはイエス様が必要なんですという立場を常に取りましょう。
And so it's always have the attitude that we need Jesus Christ.
三つ目、イエス様は微笑まれるということです。
The third thing is that Jesus is smiling.
ほぼすべてのフレスコ画や羊飼いの彫刻では、絵の中のイエス様はニコニコしてはんねん。
In all the artifacts found of Jesus or the shepherd carrying the sheep, the shepherd is always smiling.
ね、自分の体ほどもあるおデブの羊を肩に乗せながら笑顔してるんです。
A shepherd carrying a sheep that probably weighs about his own body weight on his shoulders smiles.
イエス様は私たちを見つけ担ぐとき大喜びやね。
And when Jesus, the good shepherd, holds his sheep, he is in joy.
震えてパニックして硬直して動けない私たちを担ぐとき、イエス様の肩に私たちの罪の重さがドーンとかかるわけです。
When we are sheep and we're panicked and we're frozen and we can't move, when Jesus carries us, he carries the weight of our sin on his shoulders, but Jesus is smiling.
でもそれでもイエス様大喜びやね。パーティーしよう言うて。
Despite the weight,And the strain, Jesus still is rejoicing.
Okay, 僕が知る限り最も深い深遠な神学的なあの真理を今からお話しします。
And so I want to share now about one of the most deepest theological things I know.
それは神様はあなたを喜んでおられます。
And that is that God is in joy or He rejoices for you.
神様はあなたを喜んでおられるんです。
So God rejoices over you.
あなたが罪人でも、でもイエス様の肩の上に乗って家に帰ってくるならば、イエス様はおーパーティーしたいって喜ばれるのです。
That God, when He carries you and you're still in your sin, when you are a sinner, when He carries that way, God rejoices.
ですから決して神様は私のこと好きじゃないって。絶対思うんだよ。
And so please don't ever think that God is not pleased with you.
そう思いたい気持ちになったとしたら、あなたの心があなたの脳みそに嘘ついてるんです。
Because if you ever feel tempted to think that, I think your heart is lying to your head.
皆さん、そして4つ目。イエス様はニコニコされてて、私たちは共に喜びます。
So we rejoice.
イエス様は私たちを歓迎してくれたんです。
Because Jesus welcomed us.
先週ね、ヒデ君がこういうメッセージをしてくれました。私たち連れて帰られた者たちが教会になってるやんか。教会はイエス様の、羊飼いの働きをちょっとでもお手伝いしましょうよとヒデ君は言いました。
I think last week Hide gave us a sermon about telling us that the sheep that were brought home by the shepherd have now become family, have become the body of Christ here, the church. And so let's help the work of the shepherd.
ここに入ってくる人を歓迎しましょうよ。
Let's welcome those who come through these doors.
そう、その中でも一番の働き、皆さん何かわかる？
You know what one of the greatest things you could do?
誰かがそこに現れた時に。
The greatest contribution is when someone walks in through those doors.
もう私たちの頭の中、イエス様はその人をどさっとそこで羊を下ろしたように考えた方がいいと思います。
I think we should imagine that person.When Jesus just carried them in and just let them down on the floor.
よろしくって私たちに預けられるんです。
And Jesus saying, "Here you go, take care of my sheep."
ね、一番の働きは嬉しいあなたがここに来てくれてって喜ぶことなんです。
I think one of the greatest contributions we can do as the body of Christ is to rejoice and welcome that person in.
僕は皆さんが今ここにいることがすげえ嬉しい。
And so I rejoice for the fact that each of you are here.
また来週、再来週、あのドアからまた誰かがどっと入ってくるから。
And there will be other people coming in through those doors next week and the week after that.
その時に私は歓迎しましょう。
So let's welcome them.
イエス様が良い羊飼いならば。
If Jesus is the good shepherd.
教会はイエス様の体だから。
Because the body is the body of Christ.
私たちの教会はキリストの体だから、私たちも良い羊飼いの、教会になりたいなと思ってます。
Because the church is the body of Christ, we want to be good shepherds.
皆さん、あなたがもし一人ぼっちで生きクリスチャンかクリスチャンなんか関係あれも一人ぼっちで生きてるとするならば
And whether you're a Christian or not doesn't matter but if you're living alone
もしもう羊飼いのいない生活が嫌なんだったら
If you want to, whether you're a Christian or not if you want to put an end to a life where you live without a shepherd in your life
力強い羊飼いの導きを人生で必要としてるんだった
ら If you need a good shepherd to lead you through life
覚えててくださいあなたに導きを提供したいと思っている羊飼いが今も生きておられるのです。
That there is a shepherd who is alive today who wants to be your good shepherd.
あなたは今苦難の中にいるかもしれません。
And so you may be going through trials right now.
そしてあなたは今なんか雨に濡れた羊のようにもうめーって思ってるかもしれません。
And you may feel like you're a sheep that's been in the rain. You're just weak and you don't know what to do.
でもザカリアが何て言ったか覚えてますか
？But remember the words of Zechariah.
そんな羊たちが戦場で駆け回る馬のようになります。
Zechariah says those sheep will be like horse, powerful horse that run on the battlefield.
皆さん覚えてください。人生にバトルはなくなりません。戦いはなくなりません。
And so please remember, in your life, the battles will never end.
だけれども私たちはそこで走り回る力強い馬に変えようとイエス様が私たちの人生に計画を持っておられるのです。
But the battles won't end in our lives, but Jesus has a plan to make you all like powerful horse running on the battlefield.
それが良い羊飼いであるイエス様が持っておられる私に対する人生のプランなんです。
That is the plan that the good shepherd Jesus Christ has for our lives.
僕はその良い羊飼いが必要です。
And so I need that good shepherd.
あなたはどうですか?
And so how about you?
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、私たちは今本当にあなたが良い羊飼いであることを思い出します。
Father God, we just thank you that you are a good shepherd.
どうぞ私たちを担ぎ、そして義の道に正しい道に導いてください。
God, we ask you to carry us and lead us onto the paths of righteousness.
あなたが担いでお家に帰ってくれるっていうのをそれを聞くだけで私たちは安心です。
God, it's just so assuring to know that you're willing to carry us back home.
どうぞいつまでも私たちの羊飼いでいらしてください。
So God, we ask that you're always going to be our shepherd.
私たちはあなたの羊です。
God, we are your sheep.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name I pray.
Amen.
Amen.